今日はルカの福音書第2章の14節から21節までのところを学びたいと思います。イエスが家畜小屋の貝場桶ですね、飼料を入れる石灰岩石の入れ物、そういう入れ物の中でですね、夜ですから全くの暗い闇の中で、そしてまたそのあたりには食べ散らかした家畜の餌が散乱しており、また家畜の糞や尿、そういう暗く汚い、そういういわば非常に不潔なようなところですね。人間が生まれるというのに最もそのようにふさわしくないような、そういう暗い不潔なようなところでイエスが生まれたというのは、それは象徴しているわけですね。イエスが私たちのうちに来ることができないような状態はどこにもないと。どんな暗いところでも、どんな汚いようなところでも、いかなる良いこともないようなところでもイエスは来てくださるという、そういうですね、ことであり、また最も低いところに来てくださると。イエスも一番低いところを私たち人間と共に歩んでくださるという、そういう象徴的な出来事でもあったわけです。このようなことは一番最初にイエスが罪人でないのに清めの洗礼を受けたと、それも低いところを歩むという意味であったんですね。あたかも罪人であるかのように最も低いところを歩む、汚れてないのに汚れた人のごとく清めを共に受けられたと。それからイエスが後に最後の晩餐、最後の夕食の時に、本来奴隷がするような体の中で一番汚れたとされるんですね、さまざまな宗教的な意味でのですね、汚れ、異邦人の汚れや死体の汚れなどのまつわる足を洗ったと。ペテロはそんなことは決してしてはいけない、私にそんな足を洗ってはいけないというふうに言ったけど、そういうふうに互いに最も低いところに折り合って、はい、高いところに立って誰かを批判し合うんではなくて、互いに低いところに立って、そして相手に尽くし合うと、それがキリスト者の在り方だというわけですね。人間ともすればその逆になって、自分も同じように罪人であるのに他者を非難し合ったりするという、そういうふうな悲しむべきことが起こるわけです。けれども、そういう最も低いところにあって、相手に本当に必要な良いことを絶えずなそうとする、それは使えるということですね。そういうふうにされた。さらに十字架も、本来罪人でも悪人でも全然ないのに、最もひどい罪人、最大の罪を犯したような人のように十字架に今かけられたということでした。この馬小屋で生まれたりと言われる家畜小屋で、このようなところで生まれたらもうそのことで、全てですね、私たちにその最も低いところを歩むように、神と共に歩むようにと、そういう意味であったわけですね。で、互いに使い合うようにという意味合いがなされておったわけです。ですから、この馬小屋で生まれたとかいうのをですね、なんか昔のおとぎ話のように、我々と関係のないところで起こった出来事だと、クリスマスなんかにですね、そういう馬小屋で生まれたイエス様の赤ちゃん、そういうイエス様が赤ちゃんであると、そういうようなんでですね、何か全然別の世界のようなことのように思いがちなんですが、そうではなくて、まさに私たちの毎日の生活の中での本来あるべき姿というものが、こういうところに込められているということです。それが前のところだったんですが、そしてそのようなイエスが生まれたということで、天の大群、これは星々とか天使たちとか、目に見えないものがですね、霊的なものが一斉に神を賛美始めたと。次のところですね、意図高きところに栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれと。これは非常に有名な言葉です。なぜかと言いますと、これがクリスマスの賛美の一番出発点になったからです。これはですね、この訳で、意図高きところに栄光神にあれとありますようにと、地には平和、御心にかなう人にあれとありますようにという願い、祈願のような意味になっていますが、 本来はそういうふうな願いとか祈り祈願というよりもですね、ただ単純にですね、事実を述べているというように、本来は取れるわけです。事実を述べているっていうのはですね、英語訳で、見たらわかりますが、英語訳はそのまま原文を写してあるわけです。ですからギリシャ語の原文で言いますと、ドクサエンヒュピストイスセオですね。ドクサっていうのは英語です。エンヒュピストイス、高いところにおいて、でセオ神ですから、原文を直訳すると栄光が高きところに、神にという意味ですね。栄光ということ、あるという動詞もないわけです。栄光、そして高いところにおいて、そして神にと、そういうふうな言葉になっているんですね。それからさらに、エピゲスエイレーネエンアンスローポイスユードキアス、ちょっとこれ長いか分かりにくいと思いますが、次エピゲス、地上においてエイレーネ、平和平安が御心にかなう人々にということです。動詞が原文ではないわけですね。で、あるとか、あるようにとか、動詞、助動詞の類ではないわけです。ですから、英語訳でもそのまま写しております。Glory to God in the highest。ね、一番高いところに置いて、神に栄光。で、On earth peace among men、With whom he is pleased。 これは一つの訳ですけれども、神の御心にかなう人にですね、平和で、それが地上にというふうなことで、あるとかあるようにとか、ああいう動詞が英語にも訳されてはいないですね。原文にないからです。ですからここのところはですね、日本語の訳もですね、このように意図高きところに栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれというふうにありますようにというのを願いの文としているのもあれば、この新共同訳の前にですね、まず共同訳というのが出版されたわけですね。で、共同訳と新共同訳、共同訳がまずできて、それで完成されて、そのまま発行される予定だったんですけれども、後で若干まだですね、その訳者がいなくなって亡くなったりしてですね、若干交代があったわけです。で、そしてさらにまたもう一度ですね、本来そのような予定ではなかったんですけれども、若干改定されてですね、まず訳する人は変わった、それは変わるんですね。また英語の文でもですね、訳する人が10人おったら10人様々に訳するはずです。一つの訳っていうのは決して絶対ではないわけです。訳する人によって当然その受け取り方、感じ方が違いますから。で、その共同訳ではですね、こういう訳してあります。天では神に栄光、地上では御心にかなう人々に平和というのをこう止めてあるんですね。もう一回言います。天では神に栄光、地上では御心にかなう人々に平和。それでこの実際に共同訳をちょっと回してもらって見てもらったらいいと思います。それから最近出たですね、岩波書店から新約聖書翻訳委員会というのが新しく出ていますが、そこの岩波書店から最近出た訳ですね、これは去年2004年の1月に発行された新しい訳ですが、そこでもですね、栄光を意図高きところにて神に、そして地には平安、神の お心ですね、神のお心にかなった人々の間にというふうにして、止めてあります。まあ、原文がそうなっているからですね。栄光を高くところに神に、そして地には平安、ご意志にかなった人々の間にということです。さらに塚本トラジオクですね。旧約聖書ギリシャ語学者としてもですね、特に戦前の日本のリーダー的な存在でもあった塚本トラジオ、これも岩波書店からすでに福音書その他の訳が他からも出ています。岩波書店の岩波文庫にも収められているこの塚本トラジオクですね、内村勘道の信仰上の弟子として、まあ、有名な人ですが、その役、意図高きところに手は神に栄光、地上に手は平安、御心にかなう人々にあり、で特に簡単譜もつけてあります。ですね、意図高きところに手は神に栄光、地上に手は平安、御心にかなう人々にあり。これらの訳もちょっと回していただいて、参考にしていただいたらと思います。このようにですね、原文ではそれに神にありと断定形とも受け取れるわけですね。で、それをですね、これをここに願い祈りがこもっているというふうにも受け取れる、どちらでも受け取れるということで、訳も両方に分かれておるわけです。ということは、どちらでも受け取れるように含みのある両方の意味、どちらかだけだというのではなくて、両方の意味を重ね合わせた形で、両方の意味を持つように含むような表現になっているということも言えるわけですね。ですから、まずですね、この意味、意味の前にですね、このちょっと新聖歌でいいんですけども、新聖歌を開いていただきますと、この言葉がクリスマスの賛美の一番元、出発点になっているということを、まあ、実際に見てほしいわけですね。例えば、新聖歌の71番を開いてください。新聖歌の71番ですね。良き訪れという賛美がありますが、その3番。3節ですね。御使いと共に歌い光り輝きて、栄光天に、地に平和、栄え永遠にありあと。この最後の行ですね、これは栄光天に、地に平和と。これは当然ここから取っているのが分かりますね。それから78番。これはクリスマスの歌で最も有名な歌の一つですね。78番。これは私自身も中学校の音楽の時に初めて聞いたのを覚えています。でその時にこの、折り返しですね、右の歌詞を見たら、グローリアインエクセルシスデオというのがあります。これはとても有名なところですね。グローリアインエクセルシスデオというところです。この時には非常にこう奇妙キーな感じがしたわけですね。どうしてこのわけのわからん言葉で歌うのだろうかと、なぜ日本語で歌わないのか、特にこのデオとかいうのはですね、当時このデオデオという歌が非常によく流行って、ラジオからもよくかかってきよった歌があるわけですね。なんとかデオデオとか、ですからそういうようなあの歌と連想して、どうしてなんか奇妙な感じがしたわけです。デオデオって何だろうかと思ったわけです。でところがこれはラテン語の聖書、ラテン語訳の聖書をそのまま持ってきたわけです。どうして持ってきたかというと、これは長い歴史の中でずっとそのラテン語でも歌われてきたからですね。でそれをそのまま生かしたわけです。グローリアというのはラテン語栄光で、これは英語でもグローリアっていうのはラテン語で栄光という意味ですが、それはそのまま英語にも入ってグローリーとなっていますね。インエクセルシス、これは卓越した優れたとか高いところという意味なんですね。 パソコンソフトにも Excel という意味の表計算ソフトがありますが、それは卓越しているという意味を兼ねてしているわけです。で、デオ、これがですね、ラテン語では神のことなんです。で、神っていうのはラテン語ではデウスというんですね、デウス。けどもそれは神がとか神はという主格の時に神、デウスになりますが、神にといったデオーになるわけです。ですね。星に変化するわけですね。ラテン語やギリシャ語やあとはその他いろいろな言語では変化をします。ですから、グロリア、栄光がインエクセルシス、高いところにおいて、デオ、神にということです。これもギリシャ語そのままですから、動詞はありません。栄光が高きところに、神にというわけですね。ラテン語訳をそのまま持ってきたわけです。それから、次の79番、新聖歌の79番の一節を見てください。これも非常によく歌われる歌ですね。雨には栄えってですね。三上にあれや、土には安き、人にあれやと、というところです。で、こういうクリスマスの歌というのはですね、メロディーもよく知って、意味を考えないで歌っているという傾向があります。ですね、地に安き、土には安きとか言ってもですね、何のことか分かりませんよね。この新詩歌になって右の方にこの歌詞が漢字で書いてありますから分かりますが、雨には栄え、雨には栄え、これはおそらく今の若い人に読んでもらった雨って普通降る雨のことですね、思い出してます。これは何が栄えなのか、三上にある土には安ぎってどういうことだ、土、この他の土ですね、土に安きって何のことだろうかと、そういうふうに意味不明なこととして映る可能性が高いですね。これはですね、右の新聖歌では漢字で書いてありますが、そしたらよくわかりますが、雨には天には高いところには栄光が神にあり、地上には安き平安が人にあると、そういうふうに使いが天使が讃えて歌うと。これもですね、この有名な賛美歌の最初に今日のこの天使の賛美を入れてあります。で、あと一つだけ言ってみましょうかね。あと一つ。84、85番。この84番も、これも非常に有名な歌です。ハレツレヘムヨという歌ですね。で、その2節のところ。84番の2節。瞳の眠りで知らぬ間に巫女なるキリストまれたもですね。明日の星を歌いますよ。地には神には見栄え、地に平和と、ということですね。神には見栄え、地に平和と、このことも今日のところ取り出しています。そうして隣の85番と言いますと、その3番、やはりそうですね、3番の歌詞、羊は眠れりです。これも雨には見栄え、神にあれや、土には穏やか、人にあれと、まあ、そういった歌詞ですね。天に栄光、神にあり、地には穏やかと訳してありますが、これは曲に合わせるためにですね、平安が人にあると。まあ、ざっとこういうふうにして見てもですね、このクリスマスの賛美には、この天使の歌が元になっていると、中心になっているというのがわかります。で、そのように歌われているものですが、案外それがですね、深く受け取られてないで、ただクリスマスはとにかく賛美歌を歌うということで意味を考えないで歌っているところがありますから、これはですね、どういうことかというと、キリスト教で非常に重要なことが2つポイントがはっきり書いてあるんですね。それは要するに、 人間世界のあらゆる汚れにもかかわらず、闇にもかかわらず、この2つのことがですね、源として存在しているということなんです。それは、完全な良いもの、光や真実や愛や、そういう力、そういうもの、神の栄光が、すでにですね、高きところ、人間を超えたところで神にあると、そういう宣言でもあるわけですね。塚本ラジ訳でこれも簡単法付けで訳してありますが、で英語訳にもですね、簡単法付けてあるのがしばしばあります。RSV ですね、リバイズドスタンダードバージョンとか、ニューリバイズドスタンダードバージョン NRS などもですね、簡単法付けでですね、訳してあります。それで、でもう一つですね、この栄光、最も良いものはすでに神にあると。地上にはですね、真実も愛も、さまざまな清いことも見られない。戦争とかいろんなことがあったり、事件が起こったり、次々とある。もうそれだけで終わりかと、そうじゃない。意図高きところ、最も高いところ、高み、霊的なところにはですね、絶えずその素晴らしい神様の良きものがあると。で、ひとたびそれなら、地上に振り返り、地上を見てみたら、地上は混乱と闇とか至るところにある。それにもかかわらずですね、平和、なしは平安とも訳されますね。そこではですね、精神的な霊的な内容、心にかなう人にあるというわけですから、むしろ平安といった方が本来の意味合いは近いかと思いますので、塚本トラジアクでも平安と、訳してあります。そして、最近出た岩波書店からの新約聖書も、地には平安というふうに平安と訳してあります。平和というと、まあ、社会的なですね、戦争がない状態を平和というように思いがちではありますが、ですからですね、その平安がですね、地上には神様の御心にかなう人々に必ずそれがずっと存在してきたと。平安が地上にあるのだと。平和があると。この戦争状態がない平和もですね、当然、一人一人の心の中に本当に神に結びついた平和、神と結びついた、愛の神と結びついた平安があるならばですね、そういう人は決して人を殺したりすることに、関わったりしないわけです。ですから、普通の意味の社会的な平和の出発点、元も、これは人間一人一人の心の中に訪れる平和、平安であるはずですね。その平安があるのだという宣言なわけです。で、このことはですね、そのようにまずそれがあると。だからこそ、さまざまな状況もその本当にあるべき姿に向かうようにという願いも当時にこもってくるわけですね。だから、そのここを願いに訳することもできるっていうのは、そういうまず、でもここにはですね、その事実の宣言があり、だからこそそのようになりますようにと願いがあるわけです。例えば神の愛っていうのはですね、すでに神の愛はあるわけです。あるからこそ、その神の愛が誰それさんにも、誰それさんにも、今弱っている人にも、迷っている人にも、及ぶようにという。だから、あればこそ願いが出てくるわけですね。神の愛なんていうのがなければですね、この地上宇宙に。ないのであれば願ったって意味がないわけです。あるからこそ願いも出てくるわけですね。それから、神様のところにこそ本当に良いものがある。だからこそ、人間に栄光を期したりしないでですね、神様に本当に栄光があると。例えば素晴らしい人間がおったとしても、その素晴らしい能力や性格は神様が与えたんだと。神様のところに全てがあるんだと。そういうふうに人間の心が向かうようにという願いも当然起こってくるわけです。神様いないと思っている人は当然ですね、優れた人間が全てと思って、その人間崇拝をすると。人間を非常に褒め上げるということになるわけです。そういうことで、この二つはですね、実際に霊的な意味で現実に存在するという宣言であり、現実の状況はだからその存在する本当のあり方に近づきますように、そのあり方が多くのところに及びますようにという願い、その二つがこもっていると。 一般のこの訳ではどちらかを、まあ、2つほど並行して書くわけにいきませんので、どちらか1つだけを書いてあるわけですけど、本来はどちらでも取れる表現ということは、両方重ね合わせて、両方包含している内容だと考えることができます。私たちがものを考えるとき、いつもですね、栄光は神にあるのだと。例えば美しい自然を見ても、花を見ても、夕焼けを見ても、大きな波、力強い風に揺らぐ木々の音、波の音、それすべてですね、神様の素晴らしい力や、あるいは清らかさや美しさだと。本当に神様は素晴らしいと。そういうふうにすべて神様へと心を向ける。神に栄光があると。神様に本当に栄光があると思うのは、そういう気持ちなわけですね。ですから万事をそのように神様に栄光がある、一番良いもの、素晴らしいものをみんな神様が持っていて、私たちのところにあるさまざまな清いものや自然やそういうものもみんな神様が来ている。日常生活の中で絶えず神に栄光を期していく、神様に心を寄せると。でそれがこの最初、見た高きところに栄光は神にあると、あるいは神にあれと、その言葉にそういういろんなことが含まれているわけです。でどんなものを見てもですね、神様の救援さや力を感じない、神様の栄光を全然感じないというのがですね、これはたくさんの現状、日本人も神様を信じないということで、そういう状態になってしまっているわけですね。で神様の本当のことを知ったらですね、あ、神様本当にすごいお方だと、だんだんと神に栄光を期するようになって、また神の栄光が本当に分かるようになるわけです。罪の許しということ、この私自身が初めて神様に関してですね、知ったことです。誰も絶対どうすることもできないですね。自分の心の中のさまざまな良くない部分、あるいは過去に良くないことを言ったりしたりしてしまったと。だそういうものを不思議と許してくださると、あるいはそれがなかったようにしてくださるっていうのは、これ絶大の不思議な力です。ここに本当に神様の大きな力があると、神様は素晴らしいお方だと、で初めて神様の本当の栄光をまあ感じたと、内的なんですね。で外側の栄光、これは私はそれ以前に山へ行くようになっていたから、山の素晴らしさということで感じたんですけれども、その時は神様というふうなことを不思議と思い浮かばなかったんですね。山が美しい、山で終わってたんです。自然は美しい、その背後の生ける神様がいうことはまるで思って念頭に入ってこなかったんですね、不思議なことに。でそこでですね、そういう山行けない、実際には時間も体力もなければ行けないわけです。そういうことでさまざまな他の大きな悩みに押し潰されて色素になった、さまざまなことがあって、そこで初めてその一番私の根本問題は罪の問題、罪の許しの問題だったということで、それが許されるということを知ってですね、実はその神様の大いなる力があればこそ天中地も創造したと、山の清さ、力強さもそこの神から来ていると、で初めて、神の栄光というものを感じるようになったわけですね。そういう意味で、毎日私たちはこの高きところにある神、神の栄光を感じ、また見つめ、そこに、神の栄光を期するというわけですね。そういう見方があれば、例えば私たちが非常に苦しい目に遭っている人に接した時でも、自分が苦しい目に遭っても、その背後には神の大いなる力が高いところにあるのだと、その神の御手が必ず導いてくださるのだと、そういうふうに気持ちを持っていくことができるわけです。でそのようにまず神の栄光というのが第一に書いてありますね。神様の力、神様の愛や真実、力、万能、そういうものをみんなですね、これ神の栄光なわけです。でそういうものをまず少しでも分かるようになった時からですね、次にある平和が訪れるわけです。平安が訪れるわけです。ですから人間の世界は混乱と非常にこう動揺と汚れ、さまざまな不真実な欺きやいろんなことがたくさんあるわけですけど、不思議なことにですね、その荒波や動揺混乱のただ中に神からの平安が来るんだと、そういう宣言でもあるわけですね。で実際にその平和はあるから、だからそれが人々にもありますようにと願いにもおのずからなっていくわけです。 この平和ということは、旧約聖書から新約聖書における、中心的なテーマになっていることですね。ですから、このことに関しても非常によく知られたところは、キリストが最後の夕食、最後の晩餐の時にもこのことをまさに告げておるわけです。ヨハネ福音書の16章の33、ヨハネ福音書16章の33節を見てください。新約聖書の201ページです。ヨハネ福音書16章の33、これは最後の夕食の時の教えですね、語られたことですが、その最後のところでこれらのことを話した。これらのことっていうのは、このずっとですね、14章のあたりから14、15、16とずっと長く書かれてありますが、有名なブドウの木の例えですね。私はブドウの木とか言ったのもそうですが、それらのことを話したのは、あなた方が私によって平和、平安を得るためであるとですね。このずっと話してきた最後になっても、これから囚われ、そして次の日は殺されるという、その一番重要な時になって、そのような教えをしてきたのは、私によって平和を、平安を得るためだと。これはギリシャ語エイレーネですね。平和と訳しても平安と訳しても、以前の訳では平安と訳されていましたが、この世ではその平和をかき乱すような苦難、苦しみが必ずあると。しかし、そういう苦難を乗り越えて、しかもその苦難があっても不思議な平安があるのだと言っているわけです。これがイエスの最後のまとめになっているわけですね。私によって平和を得ると。イエスはそういう意味の深い平和を与えるために来られたということです。で、そのことはもう少し手前の14章、ヨハネの14章の27節でも言われていたことです。14章の27節、ヨハネ福音書ですね。で、これは聖霊が与えられると、イエスが地上にいなくなって以降、聖霊が与えられるという約束をはっきりした後でですね、こういうふうに14の27と言っています。私は平安、平和をあなた方に残す。私の平和、私の平安を与える。私はこれを世が、この世が与えるような仕方で与えるのではないと、と言っています。この世は単なる話し合いとかですね、今国と国とでもですね、駆け引きをしながらいろいろ平和とかいうようなことをやっています。相手に対して全然真実の思いでないですね。レミアスクの問題にしてもですね、元来は60年余り前に数千万の人を殺したり傷つけたりしたという膨大な侵略戦争という事実があるにもかかわらずですね、そのことを本当に深く思わないで、その戦争を指揮した人こともあろうに、神と祀っているところにわざわざ礼拝しに行くというふうなことではですね、それはもうこんなことを期してあってはならないということですね。まずやはり、まずそういったことを本来しなければならないのに、そういうところに神として祀ると、また個人的な思いだとか言ってですね、そういう思い、個人的な思いはですね、そんな公的な場所に持ってくものではないはずなんですね。そういうようなことがありますように、人間の平和っていうのは駆け引き、妥協、そういったいろんなことでですね、行われたりしますが、本当の平和はイエスから来る。私たちが一人一人が罪を許されたところから神様の愛を感じて、そして神とまず結びついたところから本当の平和が来るというわけですね。で、普通のこの世の仕方では平和は来ないと。言葉で仲良くしようねとか言ったりですね、物をあげたり、プレゼントしたり、そういうふうにして仲を良くしになろうとしたりしますが、そのような人間的な方法でこの平和は来ないということを言っているわけですね。それはそういう意味です。私はこれを世が与えるような、そのような仕方で与えるのではない。例 ただイエスは仰ぎ罪の許しを受けてイエスから直接に来る。だから周囲がどのように暗くてもその状況に関わらず神のところにある平和、それが私たちに下ってくるということです。こういうふうにイエスもその生涯の最後の時にそのような類の平和を与えるためだといったことです。で、今日のこのイエスの誕生の時に元に戻りますが、天使たちがこの賛美したというのは、そういう平和があるのだと、それを賛美したわけですね。だからそのような平和が少しでも人々に広まりますようにという願いも同時に起こるわけです。本当に良いものがあると、だけど人々は知らないとすれば、当然そこに祈り願いとなるわけです。本当に良いものがなければ祈ったって願ったって何もこれは意味がないですね。そういうもの本質的に存在しないのならば、祈り願いはしても意味がないけども、そういう人間の状況、世界の状況に関わらない平和が与えられる、平安が与えられる、それを存在するということを深く知れば知るほどですね、それに対しての賛美があり、また願いがあるわけです。でここもですね、単なる願いでないということは、この天使が実際賛美したわけですね。突然この天使に天の大群が、その天的なもの、霊的なもの全体が神を賛美していったわけです。これは単なる願いではないからです。まずそういう事実があるからこそ、神様は本当に素晴らしいと、いかに世の中がこのように暗くても汚れていても事件が起ころうとも、あくまで高きところには素晴らしい栄光は神にありますと。なんと神様は素晴らしいことかと。しかも平和も心の中に一人一人の中にあるのだと。再び神様を仰いで信じてですね、罪の許しを受ける、そういうふうにするなら、実際にその平和が入ってくると。で、少しでもそのようにみんなの人たちが神様に栄光があることを知り、栄光を神様に帰するようになり、そして平安がすでに神にあるから、その平安を私たちがみんなが受け取れるようになりますよと、そういう賛美と祈りがここでですね、融合したものがこの天使の賛美だったんですね。だからこそこれ有名になったわけです。キリストはこのことを実際もたらすものだったわけです。ですから本来クリスマスの賛美とか賛美といってもですね、単に曲の雰囲気にですね、よって意味がわからないで生きているのでは、本当のこの賛美の意味のわずかの部分しか味わっていないということになるわけですね。実際に私たちは本当に神様に素晴らしい子があると、これ日々感じてですね、そしてその平和も日々与えられて実感すると、そこで本当に素晴らしいな、自然に生まれてくるのが、これもこういう賛美であるというわけです。で、まだそういう状況があまりなかったら、そういう状況をくださいと祈り願うという気持ちで歌うわけですね。すでに少しでも感じている人は、また他の人にもそれがありますようにと祈り願う気持ちで歌うと、というわけです。で、それはまあこの歌はそういうことがありますが、次にですね、そのような重要なことがこの前見ましたが、一番素朴で人々から無視されているような社会的地位もない人たちによって、羊飼いたちによって知らされた。このように重要なことを知るのはですね、全然、学者でもなければ、あるいはまた有力者でも金持ちでもなかったと。神様の素晴らしい世界の事実を知らされるのはですね、さっき言った神に栄光があるとか本当の平安があるということは、そういういかなる学問や地位やそういうものに関わらないということを、こういうところでもすでに示唆しているわけです。で、彼はですね、別の日も行こうと、そして、これどういうふうにしてその夜にですね探し当てたか、どのようにしたか分かりませんが、羊たち、これはどうなったんだろうかとかですね、まずそれどころじゃないと、まずこの探し当てをということで、取るものもとりあえず言ったようです。そしたらここには書いてありませんが、おそらくはマタイ福音書にあったような不思議な導きによって、その家畜小屋に生まれたイエスのところに導かれていったであろうということが分かります。そしてまず羊飼いたちはですね、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたと、自分たちだけでなくてですね、知らせていくという、こういう働く、 これがこのキリストに関わることには常に起こるということをここで暗示したいわけです。実際私自身もキリストによって罪の許しを本当に受けたときに、これは黙っておれないと、その黙っておれないを何とかして伝えると、そこで私は教員の方向に方向転換して、教員に理科を教えるのが本当目的じゃなくて、理科を教えながらこの福音を伝えようというのが目的になったわけです。人々に知らしたいと、このキリストについて私が経験したことを知らしたいという気持ちがずっと今に至るまで続いていますが、それはそういうことを暗示しているわけですね。で、聞いたものをみんな驚嘆した、この不思議に思ったってありますが、これもここはですね、サウマゾーっていうギリシャ語です。サウマゾーっていうのはもう本当に驚嘆する、驚くという意味の言葉なんですね。ですから不思議に思うと、ワンダーという意味合いもあるんですけども、英語訳で多くですね、アメイズにしています。例えばさっき言いました RSV リバージドスタンダードバージョンでは最初はワンダーとにしてありましたが、それの改訂版ニューリバージドスタンダードバージョンですね、新改訂標準訳ではアメイズというふうにしてありますし、ニューインターナショナルバージョンでもですね、これはアメイズと、それにニュージェルサレムバイブと、これも世界的な代表的な聖書ですが、そのニュージェルサレムバイブルでもこれはアストニッシュということを使っています。アストニッシュというのは本当にこれ仰天するというかですね、非常に強い驚きの意味を表す言葉ですね、アメイズ、これはアメイズニングレイスという非常な驚きですね、そういった言葉を意味しています。まあ、そういうような意味合いがあるわけです。単に不思議だなって言いました。本当に驚いたと、驚嘆したと、そんなことがあるんだろうかと言ったわけです。そういう若い驚き、ですね、に駆られた。正しいですね、みんないろんなことをですね、どうしてそんなことが起こったの、本当にそれどうだろうかと、言ってみようか、いろんな話がもうガヤガヤとですね、いろいろ教団した人たちは起こったはずですね。そういうふうにみんな一斉にですね、驚きに駆られて、いろんな話し合いが始まった。それに対照的に、ここで書いてあるのがマリアですね。マリアはそれらすべてを心に収めて、思いを巡らしていたと。というわけですね。旬、テレオ。テレオだけでこう守るということですが、旬というのは強調ですね。じっと守り続けた。旬、テレオと。ですから、英語訳では、treasured all these words。宝のように大事に持ったと。Treasured up all these things というふうにですね、ニューインターナショナルバージョンではそういうふうにですね、Nearly treasured up all these things というふうにしてありますし、ニュージェルサレムバイブルも She treasured all these things というふうに訳してあります。心の中には宝物を収めてあるようにですね、じっとそれを抱いておったという意味合いですね、そういうニュアンスがここに感じられます。で、思い巡らす。で、この思い巡らすっていうのは、シュンバロっていうことなんですね。シュムっていうのは、これも一緒に強調、共にとか強調という意味で、バロって投げるんです。共に投げ合うと。ですから、話し合いなんかのシュンバロって、これ相談するとかですね、いろんなこと話し合うという意味にも使われたりしますが、心の中でシュンバロした。あ、こうでもない。あ、でもこうだろうか、こうだろうと。じっと心の中で、じっと大切に留めてですね、絶えずその意味合いを思い続けたというのが、この二つの言葉ですね。シュンテレオ、それからシュンバロ、両方シュンというですね、共に強調のニュアンスまであるような言葉が両方セットを上付けた言葉をここで使っているんですね。そういう意味でこの著者が、ルカがですね、このマリアのは深くそれを心に留めてきっとですね、留め続けたということを言おうとしているのがわかります。で、私たちも何かを見たらですね、単に、ああ、そうか、大変なことが起こったなと。表面的にバッと驚いてもすぐに忘れるというのではなくて、絶えずそのことを心に宝のようにしっかり留めて、絶えずその意味を知らされ、意味を考える、意味を神様から知らされを待ち続けると。この、こういうことをですね、マリアはしたと。私たちも、例えば御言葉についてもですね、絶えずそれを宝のように、さっき言ったトレジャーとですね、トレジャーっていうのはこれ宝という。けども、 そういうふうに本当に大事にする。だからもう宝を心にもったいに大事にするということです。そういうように、することが、まあ、大事ですね。そしたらだんだんと示されてくるということです。で、聖書の出来事、この神様に関することは確かにですね、すぐにはわからない。ですからこのマリアのように心に収め、宝のように収めて、絶えず祈りを持って思い巡らしていくということです。で、これはそういう御言葉だけでなくて、出来事。非常に思いがけない良いこと、あるいは思いがけない苦しいこと、思いがけない忌まわしいようなことであっても、そこから目を単に背けるのではなくて、それはなぜ神様がどういう目的でなされているのかと。感情的にならないで、常に冷静にですね、霊的な意味を神様から知らされるのを心に抱いて待ち続けるという姿勢だろうと思うんですね。まあ、聖書の言葉にしても具体的なことにしても、私たちがまた身の回りの自然の繊細さ、神秘さ、力強い美しさを見るにつけても、星とかやはりいつも心にそのトレジャーだですね、大事に宝のように収めて、それをいつも思い続けるという、そういう姿勢がここで暗示されていると思います。そして最後にこの20節ですね、羊飼いたちも天使が話した通りに本当に不思議なことが起こる、神様が言った通りに何かがなっていくという、そこに驚嘆をして神を拝めて賛美しながら帰っていったと。こういう何気ない方にもですね、私たちとの神様との関わりは最終的には賛美で終わっていくんだと。神様を拝め、神様に感謝し、神様の大いなる力、さっきの神の栄光ですね、そして深い平穏を与えられ、神を賛美していくのだと。私たちの人生から天の国へ帰るときに、神様を最後に賛美すると。神をあがめ賛美して、感謝しつつ、この地上を去っていくことができる、こういう方向へと私たちの人生が進んでいく。これは本当のあり方だと。まあ、そういったことまでも暗示していると考えられるんですね。この前の四国集会のテーマも祈りと賛美であった、まあ、そういったことも含めて祈りと賛美ということにしたわけですが、その時には非常に広いテーマでありましたから、わずかしか私自身も話すことができなかったわけです。聖書の中に至るところでそのように祈りと賛美の姿、特に賛美に最終的にそういう方向に向かっていくのだということが記されているのがわかるわけです。私たちも人生の終わりだけでなく、日々の終わり、一日の終わりにもそのように神をあがめて、賛美しながら一日を終わることができるはですね、本当に、素晴らしいことだと思う。まあ、そのように一人一人が導かれたいと願うわけです。以上です。